杉田佳子と
よっちゃんの
茨城弁でごめんなんしょう。
この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
はい、どうも今日もよろしくお願いします。佳子先生元気？
うん。
え、何を最初から景気悪いこと。
今腹減ってんだ。
腹減ってんだ。そんなのしんな。
後で食うから大丈夫。
そうだ、後でゆっくり食べてよ、うん、ということで、うん、今日もねゲストの紹介をしたいと思います。日本原子力発電株式会社東海事業本部東海発電所兼東海第二発電所副所長の金井田修司さん、地域共生部コミュニケーショングループ課長の上沢理恵さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
金井田さん、すいません、もう一回自己紹介お願いします。
はい、
はい、
金井田修司です。よろしくお願いいたします。ちなみに金井田の漢字は金属の金住居の居田畑の田と書きます
すいません笑っちゃって、はい、漢字を覚えました。加護先生よく聞いてたけ、
うん、聞いてた。だって私の大好きな金が入ってる、
ね、そうでしょ。あのね、金井田さんのこの名字は、うん、家から金が出てきたから金井田さんなんですよね。
そうなんです。
本当に？
あ、冗談です
家から金が出てくるってすごいよね。
そうだ、家から金が出てきて金井田ですって、
ね、いろんなところにね金があるからね。そ
ういいね、金の話はいいんですが、
う
ん、
本当だ。
はい、もっといい話をね加古先生、
はい
はい、聞きたいことあるんでしょ。
そうなんですよ、
はい、
あの前回ですね、東海第二発電所の安全向上対策工事のお話をちょっと伺いまして、なんだかものすごい高い防潮堤を作ってで、うんうん、で上沢さんに加古先生来たらいいんじゃないの、見に来なって言われたんだけど、なかなか実現しなくているんですが、ね、大きな地震でも津波を入れない中にね、そういうことって他にあの水と電源が使えるような対策っていうのをこうしてんですか、こうあの中で。
はい、それでは初めに電源の対策についてご紹介します。
はい、
発電所の原子炉、うん、ウラン燃料ですね、うん、これを安全に冷やし続けるためには冷却用のポンプ等を動かすための電源を確保することが大切なんです。
電源ね、電源が大事だよね、
うんうんうん、そうだよね。これな習ったもんね、うん、これウラン燃料って、うん、こうずっと水で冷やしておかなきゃ何年だよねっていうの。
私と一緒に
水がです。
水が出ちゃう。
あずぐなっちゃうんだわ。
あずぐなっちゃう。
そうなんだわ。そんで電気と水が必要だっていう ね。そうだよね、うん、で金井田さん、これ詳しく聞いていいですか、ここの辺を。
はい、
はい、
もともとですね、東海第二発電所は停電時に備えて非常用のディーゼル発電機、うん、これを3機備えているんです。
3機ね、はい。
でこれらの発電機は非常に信頼性の高い設備なんですが、万一にも備えて、すべての発電機がですね、使えなくなってしまった場合も想定して、バックアップとして新しい別の電源装置を設ける対策を現在行っています。
いやさ、加護先生よ、私たちが一番不安っていうのが、この万が一、もう万が一、何かあった時のために、何かあった時のためにって考えるの好きじゃん。
大好き。
何かあった時のために使いっかしんないと物を捨てらんねえべよ、うちら。
うん、で、ね、
いつもいつもそう、万が一の時どうすっぺって。ね、で、これ万が一の時どうすんのってどうなっちゃうのっつうとこなんですけど、金井田さん。
はい、はい、そうなんですね、
はい。
新しい電源装置は、大型の高圧電源車を予備も含めて6台配備します。
ちょっと待って、高圧電源車っていう車があるの？
そうなんです。あのたくさんの電気を発生することができるですね、
それが6台もあるの？
トレーラーです。はい、
ちょっと聞いたんだ。
では安心だったね。うん、じゃあ大丈夫だったよ、うん、ね、
単純だからな、だから
そうそう
はい、
で地下の方にも何かやってるんですか、これ。
地下にもあるの？
地下の方もね。
そうなんですね、うん、あの電源車を配置する置き場、これはですね、しっかりとした安定性を確保するために、うん、地下の基礎等をですね、堅牢な鉄筋コンクリートで構築しています、
うん、へえ、なんだかすごい頑丈だね。
ダメにならないように何があっても、
ね、へえ、うん、
そうするとまずあれだね、停電になったら そのディーゼル発電機っつうのを使うんだけども、
そうです、
それも対策してんですか。
そうですね。
いやさこないだ加護先生、あのさ、1ヶ月もなんねえなちっと前に停電あったっぺ、マジなが、加護先生んちのあったんだよ、あったっぺ、私の友達マンションね、互いとこに住んでんだけども、結局停電で、しばらくエレベーター使えないもんだから、みんなロビーにいたんだと、階段上がれないからご高齢の方
だわ、
そう、そんで、ロビーももちろんクーラー効けないべよ、
わずかって
んね、いやそんで外も、あん時なんで夜だよね、で外も雨がすごいわ、暑いわ、で結局ロビーにいてみんな汗かきかき、でも上がることにできなくて大変なことになってたんですって。金谷さんどうするんですかこういう場合。
そうですね、
はい、
あの発電所は今回設けるバックアップの電源装置とはまた別にですね、津波が到達しないような高いところに移動式の低圧電源車も複数台配備します。こうした形でですね、バックアップのさらにバックアップの電源装置も準備するということなんです。
津波が来ないところにまだ車を配置していくと、その何かあった時に、ちょっと聞いた
聞いたよ、
バックアップのバックアップだよ、
すごい ね
こんなにね、二重にやってくれたら安心じゃねえの、
ね、用心してっとこ持ってきて元用心しといてってことでしょ、
私とあんたにはいいわね。
そうだわ、
そう
だわ、だって電気が使えないって大変だよね、やっぱり。んでこの冷やすっていうのが、とてつもなく大事だっつうことがよく分かったよね、なんかほら発電所と水って、なんだ人油じゃないけども、水油じゃないけど点で違うところにいるようなイメージがあって、なんか今話聞いたら水もとっても大事、私たちにとってももちろんね、水も電気も何も大事じゃないですか、金枝さんすごいね、すごいねなんて友達みたいにすごいですね、はい、
はい、ありがとうございます、発電所はですね、こうした形でバックアップのさらにバックアップも重ねてですね、電源そしてまた水の対策についてもですね、さまざまな方策を行っています。
はい、
これ聞かねがたわかんなかった
わね、わかんなかった、そしてもう一個聞いても言ってもいいですか、金枝さんすっごく真面目だから、私話聞いててとっても安心しました。いつもこんな感じなんですか金枝さんは。
はい、いつもこんな感じでござい
ます。こんな感じなんですか。
いや
私たちにはない
この、ちょっと勉強して、私たちもあのね、
はい、
ね、爪の赤でも煎じて
真面目に
やんなくちゃダメだこれ、
はい、本当ですね、勉強になりました。前回はね、防潮堤の話を教えていただいて、で電源の話も聞いて、で水がとっても大事っていうことも今日聞きました。水これもっともっと詳しく聞きたいと思うんで、今日もう時間なくなっちゃったんですよ金枝さん、すいませんけども次回聞かせてもらっていいですか。
はい、では次回水の対策についてご紹介したいと思います、
よろしくお願いします。
あの
バカみたいなあの質問しちゃってもいいですか。
どうぞ
ありがとうございますでは時間になりました。上沢さんお知らせどうぞ。どうぞになっちゃった。どうぞ。
はい、では上沢からお知らせします。今日あの電源の対策のお話をしましたが、どんな対策をしているかを原電の公式 LINE、 そちらで画像をお送りして皆さんにも見ていただこうと思っています。加古先生 LINE の登録していただきました。
今日何日でしたっけね、はい、やります。
はい、あの簡単にできます。スマホの LINE の画面から、ホームで検索日本原子力発電と入れていただくと、地球儀のテラちゃんのマークが出てます。
なんか泣きたくなってきちゃった。
それをタップしてお友達登録してください。
は
い、
わかりました。
はい、皆さんのお友達登録お待ちしています。
はい、
それともう一つ、発電所見学会、毎月2回開催しています。加古先生とよっちゃんも今度いらしていただくなんて聞きましたけれども、はい、ぜひ皆さんもいらしてください。詳しくは広報誌テラチャンネル、はい、梨の表紙のテラチャンネルですね、はい、こちらの裏表紙に掲載してあります。それともう一つ、
はい、
原電は、プロのバスケットチーム茨城ロボッツを応援しています。でどういう応援しているかっていうと、 原電キッズパスといって小学生以下のお子さんにロボッツのホームゲームが無料で観戦できるチケットをお配りしてます。
あ、素晴らしいね。
で、まあ、詳しくはロボッツのホームページをご覧ください。はい、ぜひロボッツの試合でも楽しんでいただきたいと思います。
はい、1個聞いてもいいですか。
はい、
これかわいい。これってだって聞いてる人わかんない。このハロウィンの飾りかわいい。
10月からハロウィン月間でハロウィンのブース出展しています。
LINE 見たらかわいい出てました、
うん。はい、ありがとうございます。
以上、お知らせ大丈夫ですか。
はい、ちなみにその LINE で、はい、かぼちゃの重さでクイズをしてますので、ぜひ皆さんご参加ください。
はい、ありがとうございます。よーく見たいと思います。ありがとうございます。そろそろ時間になりました。また次回よろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。